はい、こんにちは、村上ねつくです。今日ですね、僕の会員さんで以前債券投資っていうのを僕の投資の中村先生という方に教わって会員さんたちにたくさん伝えたんですけども、結構困ったことに皆さんビジネスをもうやめて引退して利息だけで生活されている方がたくさん増えて、でその逆に会員さん側から紹介した人たちからもっとこの債券投資っていうのを多くの人に広めてあげないともうかわいそうだよっていうふうに言われたんで、ちょっとね、中村先生がシンガポールから日本に帰国したというか、どっちが本国かわかんないですけど帰ってこられたんで、ちょっとまたね、どういう状況なのか、でこれからもその債券投資っていうのが通用するのかどうか、本当にこうビジネスとか仕事を引退して利息生活ができるのかどうかみたいなところをね、インタビューしていきたいと思います。じゃあ中村先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、僕が前以前対談させてもらって債券投資っていう多分日本人にはほとんど馴染みがない投資手法を教えてから1年ぐらい経ちましたかね。
そうですね、ちょうど1年になりますね。
1年か、結構正直100何十人の方が僕のお客さんから入ってくれたと思うんですけど、はい、結果出されてる方ってどういうふうに結果出したりとか、どういうふうに今稼いでるとかって教えてもらっていいですか。
そうですね、おかげさまで本当にたくさんの方が債券投資始められて、もう今利息でですね、年間でどうだろう、もう1000万近いとか、はい、入ってる人いらっしゃいますね。
いいですよね、年間1000万だったら仕事しなくていいですよね。
そうですね、
はい。だから不労所得、不労所得ってよく言いますけど、ほとんどのビジネスとか投資って不労所得じゃなくて、例えば FX とか、なんか不労所得ですって言いながら一日中みんなデスクトップに張り付いてるじゃないですか、
はい、
債券投資は本当にそういう意味では完全に不労所得、最初だけですよね、やったら。
そうですね、もういいもの、いい銘柄を選んだら、あとはその満期っていうのがあるんですけども、10年後、20年後、30年後、までですね、ずっと利息勝手に振り込まれるんですね。何もすることない、本当完璧な不労所得だと僕思ってますね。
本当ですよね、はい。銀行に勝手に入ってくる、あれ半年に1回ずつ、計年で2回入ってくるんでしたっけ。
はい、1つの銘柄で年に2回になりますね。
うん、いいですよね、そこもなんかまたいいとこなんですけど、ちょっと初めて債券投資聞いたよっていう人とか、なんか前回の対談の時に足踏みしちゃった方だったりとかのためにね、ちょっとこの音声を撮ってるんですけど、その不労所得っていう意味だと、ちょうどラスベガス行ってたんですか。
はい、先月行ってました。
どれぐらい行ってたんですか。
3週間家族で行ってました。
いいな、ちょっと自分は今3週間仕事しないで旅行はちょっと恐ろしくてできないですけど、やっぱここがビジネスマンの限界値で、やっぱりどうしても長くても1週間あったとしてもパソコンを開いちゃうような生活ですけど、もう正直なところ、その先生は別にビジネスしなくても、この債券投資をもちろん売らなくても、
はい、
不労所得だけで生活できますよね。
そうですね、シンガポール物価高いですけど、債券の利息だけで暮らせる状態ですね。
そうですよね、でもシンガポールどうですか、日本の2倍ぐらい給料ないとやっぱ生活できないですかね。
そうですね、年収が多分2000万あってようやく人並み。
きついな、
家賃がね、やっぱり100万ぐらいしたりするんで。はい、
物価も、食品も高いんですか。
食品も高いですね。はい、
で子供もいい学校というかインターナショナルスクールんですか。
そうですね、
結構学費も高いですよね。
1人400万以上かかってますね。
マジか、はい、すごいよな。でもなんかそういう中で、シンガポールもちろんその税制面だったりとかいろんないい面があるから移住されてるって感じはあるんですよね。
はい、そうですね、税金も安いっていうのはありますね。
そこら辺もね、結構裏技ではないんですけど、いろんなその日本人は結構バカみたいに税金払ったりとかしてるところがあるんで、もうシンガポールの裏技とかもいろいろあるんで、そういう話もね、いずれ聞けたらいいなとは思うんですけども、債券投資で、そうですね、年間1000万円利息が入ってる方が僕の会員さんでもいるんですけど、もともとその先生のところの会員さんとかだと、もっと利息入ってる方とかもいらっしゃいますよね。
あ、そうですね、はい、人によってはいらっしゃいます
ね。いらっしゃいますよね、はい。それが仮に2000万としたら年間2回なんで1000万円ずつがドコンドコンと入ってくると、
はい。これはですね、一つの銘柄で年2回なので、そういう方が例えば5銘柄選ぶと年10回入ってきますね。
利息入ってくるタイミングってバラバラなんでしたっけ。
そうですね、銘柄によって、はい、その日付が違うんですね。だからたくさん持ってると、僕なんか20種類ぐらい債券持ってるんで、年間40回利息振り込まれます
なんか楽しいですね。
そうですね、チャリンチャリンとスマホが通知が来て、はい、ニヤニヤってなります。
確かに、でも普通日本でサラリーマンで一生懸命やってても給料が12回プラス いい会社でボーナス2回なんで全部で14回じゃないですか、
はい、
それが40回チャリンチャリン入ってくるってなんかちょっと中毒になりますね。
そうですね。
うん、債券投資をこう知る前は、まあ、もちろん株式投資だったりとか、まあ、仮想通貨とかも含めてもうあらゆる投資手を出したと思うんですけど、
はい、
もう今正直ほとんどの投資銘柄もう売られて債券投資って感じなんですか。
そうですね。株も ETF 投資信託 もう 99% 売って債券に変えました、ね。
そこまで全ベッドしようと思える、まあ、根拠なり自信があるとは思うんですけど、うん、
はい、
まあ、改めてこう債券投資って何っていう方のためにちょっとゼロからその債券投資って何かって教えてもらっていいですか。
はい、わかりました。債券ってとても簡単で、あの相手にお金を貸して利息をもらうっていう資産運用ですね。で、相手方は国であれば国債、企業であれば社債というふうになります、
うん、
で債券にはその利率ですね、年間何パーセント利息くれるっていう利率と、あとは満期、何年後に元本を返ってきますよっていう、その2つが決まってます。ただもうとてもシンプルなんですね。価格が上がるとか下がるとかも気にせずに、あの決まった利率のものを決まった年数もらい続けるっていうのが債券投資になります、
うん、となると逆に言うと、今先生が債券投資全部ぶっぱしてるっていうことは、
はい、
債券投資の利回りが利息がいいってことになりますよね、
はい、とてもいいんですね。
とてもいいですよね、
はい、
まあ、僕も教わってね、いろいろやってるんで分かるんですけど、まあ、ちなみに大体今どれぐらいなんですか。
はい、安心できる企業で年利が高いもので 9% までありますね、
うん、安心できる、まあ、要は潰れない、は
い、潰れない
可能性が高い、
うん、はい、
9% ですもんね。正直僕の一番大きい会社とかでもビジネスやってて、うん、経常利益って最後に残るんですけど、
はい、
6% とかですからね、
うん、
それ考えるとなーとか思いますよね、はい、100億円の会社やってるんだったら100億円の債券買っといた方が、
うん、
まあいいなとは思う。まあこれはね、もちろんビジネス好きでやってるんで一重には言えないんですけど、単純にお金が儲かるとか自分の自由な時間で考えたら、どう考えてもビジネスやるよりも債券投資の方が今いい状況なんですよね。
そうですね。これ20年ぶりの高金利、アメリカが高金利だから今債券がいいってことですね。
そこまでもポイントになると思うんですけど、やっぱりそのアメリカの金利と連動していろんな債券と言われる、まあ、例えばマイクロソフトが出している債券だったりとか、
はい、
まあ、日本だったら楽天が出している債券とかいろいろあると思うんですけど、アメリカの金利にやっぱ左右されるんですか。
そうですね。これはドル建ての債券なので、はい、アメリカの金利が関係します。
うん、じゃあちょっと先にドル建ての方があんまり馴染みがない人もまたこれ多いと思うんで、あの、まあ、僕らは円建て、まあ、例えば円で買い物しますし、あの投資をしようと思っても円で株を買ったりとかしますよね、
はい、
それを先生の場合はもうドル建てを進めるわけじゃないですか、
はい、
そうだ、日本人からするとわざわざ1回日本円をドルに変えてそのドルで債券を買うっていう二手間かかるっていう、なんかいいことがなさそうに思えるんですけど、ドル建てを押す理由って何なんですか。
これはですね、むしろ円しか持ってないことがすごいリスクだからですね、
うん
うん、というのも例えば iPhone ね、皆さん持ってる方も多いと思うんですけども、うん、3年前は、ね、iPhone 日本でだいたい8万円ぐらいで買えたんですね、
うんうん、
今最初の iPhone いくらかっていうと12万円、
うん、
一番安いモデルでね、
あります。
これは 1.5 倍ですね、
うん
うん、じゃあアメリカではいくらで売ってたかってことなんですけど、同じ3年前にアメリカでは800ドルで売ってましたと、
うんうん、
じゃあ今3年経った今いくらで売ってるか、
うん
うん、普通日本円で考えたら 1.5 倍なので、うん、米ドルでもね 1.5 倍だったら1200ドルかなと、
うん
うんうん、思う人も多いと思うんですが、実際は変わってなくて800ドルのままなんですね。ということは結局円が弱くなったってことですね。1ドル100円が150円になっちゃった、うん、で日本ってほとんど輸入してるものが多いじゃないですか、
うんうん、
ね、食料品もね、石油も、
うんうん、
ってなったら日本円しか持ってないことでもう物価がどんどん上がっていってますね、実際日本もね、
うん
うん、だからドルをお勧めしてるわけですね。
日本円はもう相対的に見てて、もちろんドルと円で見たときには弱くなってるのは確かなんですけど、例えばユーロ円だったりとかイギリスポンド円だったりとか、はい、タイバーツ円だったりとかで見たときに、
うん、
もう全体的に弱くなってるんですか。
円が一番弱いです最弱
悲しい、
うん、
まあね、これから政治もごたごたしてますし自民党ぐだぐだしてるんで余計に円が弱くなる可能性も高いですけど、
うん、
ただここでもう一個だけ、あの多分今さっき800ドルって聞いたときに自然にかける 1.5 倍で、そうか、日本円だと10万円かみたいな、そういう計算をしちゃう癖があるんですよ。要は全部僕らはもう円で考えちゃうんですよね。
はい、
で、じゃあだったらドル建てで債券を買いました。利息たくさん入ってきました。もちろんドルで入ってくるわけですよね。
はい、ドルで入ってきます。
ドルで入ってきますよね。で、その時に、まあ、僕らが考えるのは、ドルどうすんの？え、だってコンビニエンスとファミリーマートでドルで払おうと思ったって断られるじゃないかって思うんですけど、はい、そこはどう考えてるんですか？
そうですね。入ってきたドルって別にいつでも日本円に両替簡単にできるんですね、
うん
うん、でなんで円で使うこともできますし、あとは海外の銀行もね、日本にいながら作ることもできるので、うん、そこのドル口座でクレジットカードを作るんですね、
うん、
それとビザ機能がついてますから、もう別にどこでも日本だろうが海外だろうが、そのドルをクレジットカード経由で使うことができますね。
そうか、だから簡単に言うと円に変えるんだってことですよね。もう一回
ドルのまま持っておけばいいっていうのはありますね。
うん、でもこれがまたやっぱりもう長い間僕らは円しか使ってこなかったんで、え、ドルのままでいいのって思うんですけど、うん、なんでドルのままがいいんですかね。
うん、これはまあ結局バランスの問題で、日本円しか持ってないっていうことは、その日本円っていうのはすごいマイナーな通貨なんですね、うん、もう世界全体で見ても日本円のシェアってもう 5% くらいしかないんですよ。米ドルはやっぱ基軸通貨なんで、全世界のシェアの 60% は米ドルなんですね、
うん
うん、だからもう円しか持ってない方が危なくて、うん、もう一生死ぬまで米ドルは持っといた方がいいですね。
うん、
そっちの方が自然です。
まあね、基軸通貨で、まあ、軍事力も政治力も全てにおいて、まあ、今のところアメリカを超えられる国がないって考えると、うん、まあ極論言うとも世界で一番安全な通貨と言えるわけですよね。
そうですね。
だからまあ日本円だけで持ってるっていうのは、まあ僕ももう昔から日本円は全体のポートフォリオの 30% ぐらい、
うん、
それ以外はまあユーロとドルと金で持ってたんで、その気持ちよくわかるんですけど、やっぱり本当に日本円だけ持ってるっていう、なんていうかな、これもういい加減に、もうこの考え方変えないと、
うん、はい、
ああ、まあ本当どうなるか分かんないなとは思うんですけども、まあ、ここでちょっと2つ、その、米ドル建てで債券を買うと思うんですけど、特に先生買ってるのは、
はい、
アメリカの企業も多いですよね。
そうですね、アメリカも。うん、はい、
となるし、アメリカの利息とともに、まあ債券の利息も変わっていったりとかするんで、アメリカがこれから大丈夫なのかとか、
うんうん、
米ドル持ってて大丈夫なのかとかっていう、そういう不安はどうしても違う国なんて思っちゃうんですよね。なかなかプライベートバンカーの方とかともたくさん話してて、経済状況って分かってると思うんですけど、
はい、
アメリカは今後どうなると思います？
うん、そうですね、やっぱり他の国がどんどん強くなってきてっていうのをね、聞きますけども、やっぱりこの基軸通貨っていうのは相当強いんですね。
うん
うん、そう簡単にひっくり返りません。
うん
うん、だから僕たちが生きてる間に基軸通貨からね、ドルから別のものになるっていうのはまあないでしょうね。
なるほど。
うん、はい、でまた債券実際買うってなると、まあ、社債であれば企業がね、倒産しなければいいっていう、それだけなんですね。
うんうん、
アメリカが多少ね強くなろうが弱くなろうが、うん、その企業がこの世から消え去らない限り、うん、社債っていうのは利息と元本返ってくるんですね。
うん、
それも安心してられます。
確かにもう今や会社、まあ、特に Google、まあ、Facebook とか皆さん知ってると思うんですけど、コンマグリッドっていうんでしたっけ、
うん、
まあ、もう世界をまたいで会社持ってるんで、まあ、仮にアメリカがガタ来たとしても、
はい、
まあ、Google は潰れないでしょみたいなところもありますし、うん、
はい、
そういったまあ安心してる銘柄をまあ選んでいってるっていうところが、まあ、社債の面白いところだと思うんですけど、
はい、
まあ、もう一個がやっぱりその債券っていうと、まあ、日本国債とか米国債とか、まあ、同じ買うんだったら国が発行している債券の方が安心なんじゃないのっていう意見もあるかもしれないんですけど、
はい、
そこと比べてその社債、
うん、
会社の社債を買う理由って何になるんですか？
あ、はい、まず日本国債でいくとこれ円建てになるので金利がめちゃめちゃ低いです。
うーん、
1% もありません。
1% もないんですね。
全然ないですね。
は
い、なのでこれはちょっと選ぶことはないかなと思いますね。
うん、
で次、米国債、これはですね、世界一安全な資産とみなされてるんですね。
うんうん、
もう金融のプロは米国債は世界一安全な資産とみなしてます。
うん
うん、なのでいいんですけども、世界一安全がゆえに金利っていうのはそこまでめちゃくちゃ高いわけではないと。
うんうん、
昔に比べたらいいんですけども、潰れないような企業の社債の方が利回りは高くなるんですね。
うん
うん、だから例えばね、もう資産が100億円ありますと、
うんうん、
であれば米国債でいいです。
なるほど。
もうド安定なね米国債でいいです。でもそうじゃないんであれば、まあ、そこまでもうトップレベルの安全性じゃなくても自分たちが生きてる間に潰れない企業っていうのはいくらでもありますから、
うん、
まあ、そういった企業でより高い利回りをもらった方が いいでしょうね。
うん、今米国債どうなんですか、 4-5% ぐらいなんですか、やっぱり。
そうですね、はい、5% 弱。
5% 弱か、はい、まあ、100億円あればね、5億円入ってくるので、 それはいいでしょうけど、
はい、
まあ、でもそれだとつまんないんで、まあ、安全なところで 9% っていう話をさっきされましたけど、
はい、
まあ、まあ、安全じゃないって言っても、まあね、ちゃんとした格付けのところであれば、
うん、
いいとは思うんですけど、高いところだと10何パーとかもあるんですか。
そうですね、まあ、あんま選びはしないですね。だいたい僕が持ってるので平均で 8% ぐらいなんで、
うん、
まあ、6% から 9% ぐらいのを混ぜていくつか、ね、うん、分散して買ってますね。
まあ、でもアメリカの米国債の 5% 日本の国債の 1% と比べたら、うん、まあ、8% だったら、ね、日本の8倍ですし、はい、米国債のまあ 3% も高いってでかいですよね。
でかいですね。
だからそうやって、まあ、今世界中のいろんな銘柄の中で、なんだかな、まあ、リスクのある、まあ、仮想通貨とかもね、悪いとは言わないですけど、なんかまあ、本当にいきなり無価値になる可能性もゼロではないんで、
はい、
まあ、本当潰れないとか安心できるとか、僕たちとか、まあ、僕たちの子供ぐらいですかね、が安心してるっていう意味だと、今は、その、社債がおそらく先生の中で一択だからこそ、自分のポートフォリオを全振りしてるっていう、まあ、本当ですよね。
そうですね。
ここでまあまあ、その、ただ、社債をこう買おうと思っても、まあ、まずどこで買っていいかわからないとか、多分そもそもドル建てで買うっていう意味がわからない方も多分多いと思って、はい、どうやって楽天銀行とかに行ったら、あの、米国債で買える、あの、アメリカの米ドル建てで買えるんですかとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこはちょっと置いといて、まず多分一番気になるところが、例えば株を買った場合っていうのは、
はい、
今日1000円で買った株が明日、まあ、もしかしたら1万円になってる可能性もあるけども、うんうん、急に500円の半分になってるとこって変動があるじゃないですか、
はい、
で、さっき仮に 8% 9% で社債を買いましたと、
はい、
その時にあアメリカの利回りが変わったから 5% に下がりましたよっていうことはないんですか、
う
ん、
はい、社債の場合はもう買うときに利回りは決まるんですね、
うん、
だその買った後にアメリカの金利が上がろうが下がろうがもうそれは関係ないんですね、
うん、
うん、固定です。
いやもう 9% だって買ったらもうずっと 9% ってことなんですか。
はい、僕が持ってるのはもう20年間固定でもらえます、
うん、ああ、じゃあこの後20年間は 9% がずっと入ってくるっていうものなんですね。そうですね。
はい。
そこが一つちょっと違うところなんですけど、当然その、もちろん価格ってあるじゃないですか。
はい。
社債も、まあ、100円の額面というか、100円でスタートしたものが、それが90円になったりとか、1100円になったりとか、まあ、いろいろ変動するじゃないですか。
はい。
価格は変わりますよね。
価格は、はい、変わります。
変わります。
うん、
で、ここが、その先生が20年ぶりの、まあ、奇跡というか、美味しいと思っている理由で、利回りと価格って反比例するんでしたっけ。
はい、そうですね。利回りが高いと価格は安い。です
おかしな話というか、なんか買い手側にとってはいい話じゃないですか、
う
ん、今。
そうですね。はい。
利回りが今高いくせに価格は安いってことですよね。
はい。
そう。
うん、
で、じゃあ今安い価格で買いました。まあじゃあちょっと分かりやすいんで、1000円でマイクロソフトが 9% で発行したとします、仮に。うん、
はい。
その時に1000円で 9% としたら、買う時っていうのは今、例えばじゃあ900円ぐらいとかになったりするんですか。
そうですね。はい。
うん、
発売当初はそういう価格が。まあ、100とかね、まあ、切りのいい数字なんですけど、うん、今だとそれが安いんですね。
安いですよね。はい、で、じゃあ900円で、まあ、1000円のものを900円で買いました。うん、で、仮に10年ものとしたら、10年後には利息はずっともらってますけど、10年後には元本が戻ってくるじゃないですか。
はい、
その時は、1000円のスタートしたものが900円で僕らは買ったとします。
はい、
それは900円で返ってくるのか、1000円で返ってくるのか、どっちなんですか、うん、
これは1000円で返ってきます。
すごい儲けですよね。
そうですね。
まあ、投資法で言うと、インカムゲインとキャピタルゲイン。まあ、要は買って売った時の差額がキャピタルゲインで、入ってくる利息はインカムゲインというんですけど、どっちもまあ、美味しいということになりますよね、今現状は。
今、どっちも美味しいんです。
どっちも美味しいですよね。
はい、
安く買って、利回りだけは高くもらって、売るときは高く売れるってことですよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、だからそういった意味も含めて、まあ、社債をこう進めてくれてるとは思うんですけども、うん、なるほど。なのでだいぶこれよく分かってきたんですけど、まあ、じゃあ簡単に言うと債券投資をするっていう時に、よく、まあ、この間も見たんですけど、三菱 UFJ が 3% で社債発行しました、新規でとか、ソフトバンクが発行しましたとかってあるんですけど、僕らが買うのは、まあ、簡単に言うと中古の社債ってことになりますよね。
そうですね。はい、そうなります。
もう市場に出回ってる、証券会社に出回ってる社債を買って、だからまあ10年社債とか20年社債であっても、残り8年とか残り7年とかってことがあるわけですよね。
そうですね。
でも全然それでいいってことですよね。
はい。
なるほど。だからでも、じゃあ、困ったことに、急に借金で現金を返さなきゃいけないっていう時に、 不動産とかだと売れないじゃないですか、
はい、
まあ、今日売ろうと思っても当然買い手がいないわけなんですけど、うん、社債ってそんなすぐ売れるんですか？
社債はいつでもすぐ売れます。
あの証券会社に言えば、
はい、これはあの流動性がですね、株よりも債券の方がよっぽど大きいんですね。もう5倍から7倍債券の方が流動性があります。
なるほど。まあ、実際その、まあ、世界中の富豪とかあの金融資産家って言われてる人はほとんど債券は絶対買ってますよね。
そうですね、
多分自分の資産の半分以上とかは債券ですかね、う
ん、はい、シンガポールのプライベートバンカーが言ってたんですけど、
はい、
大体資産の7割は債券で固めてるって言ってましたね。
まあそれが真実ですよね、はい、なんで日本人は知らないというか、まあこれはあれですか、やっぱりその証券会社、これそれを販売するのは基本的には証券会社とかになると思うんですけど、
はい、
が儲からないからなんですかね、これは。
そうです、債券ってあの年間の手数料とかがゼロなんですね。
あ、証券会社の取り分
が。取り分が。
あ、
はい、だから売れば売るほど苦しいことがありますね、証券会社。
まあだから残念ながら証券会社の人が一生懸命お勧めしてくるのは結構値動きの激しいあの南米の株だったりとか、そういうのは、まあ、当然あの値動きが激しいから売り買いの手数料が入ってきたりとかするからそういうのを押してくるだけで、
はい、
別に僕らを儲けさせようと彼らはあんまり思ってないわけですよ
ね。そうですね。
そうか。だからまあこれが一つ勇気づけられるというところが、まあ本当に収入としては今安く買えて、売るときには高く売れるし、年に2回ずつ1銘柄に対して入ってくるっていうところと、あのお金に変えようと思ったら流動性が高い、まあ、つまり不動産とかと違ってすぐ売れるし、日本の小型株とかって売ろうと思っても板がないとかってよく言うんですけど、売れないことがあるんですけど、はい、そういうのがまあほとんどないと、
はい、
それがまあ魅力的ですよね。だからなんか債券投資って僕も最初は、まあ、債券投資に限らずなんですけど、投資ってなんかなんていうのかな、広告費みたいな感じでお金を損するようなイメージがあったんですけど、うん、元本がもう保証されてるわけじゃないですか、簡単に言うと。
はい、倒産しない限り。
倒産しない限りは、はい、ですよね。だから、まあ、債券ももちろん選び方とかノウハウとか、どこで買えばいいのかとか、例えばまあ日本にいながら、あのわざわざ海外の証券会社とか行けない、作れないよっていう人は日本にいながら買う方法とか、まあ、先生いろんな裏技を知ってるんで、まあ、そこら辺を教えてくださってるんですけれども、結構今まあ、世界大恐慌が起こって世界の会社の株式会社とかが有名な潰れない限りは、今金融商品の中ではまあ正直一番安心だし美味しいとはまあ言えると思うんですよね、
はい。
まあ、でもとはいえ先生と以前対談させてもらった時は1年くらい前で、僕ももうあの時異常だったんで、まあ、あんまりにもこんなに美味しい金融商品があって世界中の資産家が債券を6割も7割も持ってるって知らなかったんで、うわこれは美味しいな、もうラストチャンスだろうなっていうふうに思ったんですけど、でも今その1年経った今でも、まあ、逆に美味しいというか前よりも若干美味しくなってるかなぐらいな感じもあるんですよね、まだ。
はい、
そう、それはもうあれですか、 なんでですか。
うん、これ前回村上さんと1年前対談させていただいた時は2024年にもう、うん、金利高いのは終わりそうですって言ってたんですね。
そうですね。
うん、それが今でも美味しいんですね。
うん、
なぜかというとトランプさんのおかげなんですね。
トランプさん。
トランプさんが大統領になって、うん、まあ、今関税をねかけるっていうのをね、うん、言い出してます。で、関税かけるっていうことは物の値段が上がるってことですよね。
うん。
うん、そうするとインフレって言いますね。そう、インフレっていうのはもうアメリカも物の値段がどんどん上がっています。
うん。うん、
で、このインフレって困るんですよ、アメリカも。でそのために金利を上げていったんですね、
うん
うん、でそれはトランプさんが関税をかけるって言ったらこれから金利下げようかなと思ってたのに、うん、また物の値段上げるから金利は高いままキープしとかないといけなくなっちゃったんですね、
うん
うん、だからあのアメリカもトランプさんが関税さえ言わなければもう金利下げてたって言ってましたからね、
あ
FRB の議長さんが
、うん、
そうなんです。
なるほど、まあ、トランプさんの関税の問題は本当にまあいろんな、ね、企業もダメージ受けてますけど、逆にこの債券投資家にとってはめちゃめちゃ美味しかったっていうか、でもとはいえですか、やっぱりとはいえいくらなんでもこの金利が続くとはやっぱり思えないんですけど、
はい、
どれぐらいですかね、見立てでは。
そうですね、年内に2回利下げがあるってやっぱり今見込まれてるんですね、
うん、
だからもう本当に今がピークだと思いますね。
うん、年内2回、まあ、もうそこからだったらもうずっと下げていく一方にはさすがになっちゃうと思うんで、
はい、
まあ、あと年内、まあ、今ちょうど夏に取ってるんで、うん、あと半年以内に2回下がって、うん、まあ、まあ本当に今がピークか、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいがピークでどんどんと下がっていって、
うん、
この美味しい状況はなくなっちゃうと思うんで、
はい、
まあ、不労所得とか債券投資とか、まあ、投資やろうと思ってるけど まあ、よく何でしたっけ、日本ニーサか、
はい、
新ニーサとか流行ってますけど、あの新ニーサっていうのは手法であって、その中身を何にするかってみんな分かんないと思うんですよね。まあ、そこでまあ株とか買うっていうのも別に反対はしないですけど、それはあくまで趣味というか、あの着実にお金を安心して増やしたいとか、まあ、将来利息だけで生活して不労所得やりたいとかって思ってる人は、まあ、個人的にも債券投資一択かなっていうふうに思うんで、まあ、もしね今回の音声聞いて、まあ、前回ね参加されなかった方で、あの興味ある方は、あのまあ簡単に言うと債券投資って言われて概念は分かったけどみんな買えないんですよね。まあ、何買っていいか分からない、どういう基準で選んでいいか分からない、どこの証券会社で買っていいか分からない、あの海外とかで証券会社とか銀行を作って買ったらいいけど、あの海外なんか行けないから日本でどうやったら日本にいながらそういうのを買えるのかとか、あとはもちろんその売り買いのタイミングだったりとか、あの債券投資もさっきも言った通り満期とかっていうのがあって、これぐらいの年数のものは買ってもいいとか買っちゃ悪いとか、あとはそのサラリーマンの方と、例えば起業家の方と経営者の方とかでは、もちろんその投資できる金額が違うんで、その自分の投資金額に合った債券投資のやり方っていうのもいくつかパターンがあったりとか、いろいろね悩むところがあると思うんで、あの今先生ポートフォリオ診断でやられてるんですか？
はい。あ、やってます。
あれ、それはありがたいですね。そのポートフォリオ診断って、まあ、簡単に言うと、まあ、家の家計簿とか見たときに、あの、30万円の給料が入ってきます。スマホに1万円、食費に、じゃあ8万円、家賃、家のローンとかに10万円、車のローンにいくらとかって皆さん、自分なりに分散してというか、あの、上手に割り振りながら、なんとか生活をキープしてると思うんですけども、投資も同じで、じゃあ、今のこれぐらいの資産でこれぐらいのお金を使って、これぐらいの余剰資金がある方は、こういう銘柄でこれぐらいのパーセンテージでこういうものを買った方がいいよっていう、まあ投資家としては普通のことなんですけど、ポートフォリオっていうのを常に意識するんですよね。だからそれを先生とかその先生のお弟子さんたちが診断してくれたりとかして、であなたは今こういう債券投資が向いてますよとか、まあ、なんだったらもうあなたは債券投資向いてないですよとかって教えてくれるっていうのをね、今あのこれ無料でいいんですか？
はい、無料で結構です。
ありがとうございます。あの無料で診断してくださってるんで、もしね、まあ、投資今いろんなところでねニュースになってて興味持ってる人も多いと思うんで、うん、まあ子供とかねお孫さんとかいらっしゃる方は特にそうなんですけども、金融リテラシーっていうかね、金融に対する知識が日本は教えられなすぎて、海外行くと分かるんですけど、だからそういうのをこう学ぶっていう意味でも、ポートフォリオ診断っていうのをね一度受けてみるといいんじゃないのかなというふうに思います。
はい、
はい、ということでまた先生、わざわざあの時差ボケあるかないか分かんないですけど、海外から来ていただいてありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。